すみだ流平のハマグリ顧問の編、令和2年2月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ流平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷川君、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと参ったなって思ってまして、
あら、
というのも、はいはい、もうカウントダウン入っておりまして、
あと3日
なんですよ。言うまでもないですけれども、
第46回、はい、
桂文枝の純正湯豆腐食べ比べ大会まであと3日なんですよ。
来た。
それなのに、
はい、それなのに
体調が芳しくなく、
うん、
もしかしたらあのお聞き苦しい声になってるかなと。
どうだろう、秋らかに、まあ鼻声では。
そうなんですよ、ちょっと鼻と喉がね、うん、調子悪くて、
はい、
やっぱりあれですな、あの娘2歳、もうすぐ3歳ですけど、保育園に預けてたら、
はい、
長谷川くんも、ね、うん、もう小学校か、
はい、
はい、息子さん小学校ですけど、はい、そういう幼稚園保育園の時とかって、うん、まあ絶対風邪うつるじゃないですか。
お土産がね、
風邪ね、もう不快ですな。
はい、不快、
不快ですわ、うん、風邪をひかずに済むっていうのは、
うん、そうそう、小学校上がっても、でも今年も学級閉鎖になってましたよ。
なって
ますか、一時期、
はい、あ、ほんまに
開けましたけど、はい、
いやだからね、で、うん、風邪ひいちゃってるんですよ、
うんうん、
ひいてても今朝とかでもね、娘が容赦なく絵本読んでくれとか言ってくるんですよね、
うんうん、
風邪ひいてるから嫌やとか言えないじゃないですか。やむじゃないですか。
はいはい、
で、あの、お猿のジョージ、
はいはい、
あれ変な話やな。お猿のジョージってご存知ですか、佐山さん。
あ、
お猿のジョージっていうのはね、うん、あのお友達の黄色い帽子のおじさんと住んでるんですけど、うん、
ね、はい、
あの黄色い帽子のおじさんの素性って分かんないですね。
分かんないですね。
何者か分からないんですけど、
あれはどこの国の話なの。
あれはどこの国の話なのかな、
うん、
架空の国なのかな、
架空なのかな、
どこなんだろう。
ちょっとあの飼い主さん、
うん、
っていうんですか、
黄色い帽子のおじさんね、
失礼なんかな、ジョージに。
あのね、友達みたいな感じですね。もう友人関係で、だから言ったら、あのマイケル・ジャクソンとバブルスでしたっけ、う
ん、あ、はいはい、
そういう感じじゃないですかね。もう買ってる買ってない買ってないとかって、そういうのじゃなくて、うん、主従関係があるわけじゃなく、な、友達っていう感じだと思うんですけど、
パートナー
パートナーっていうと語弊があるかもしれないですけど、うん、まあパートナーに近いもんがあるんかなと思うんですけど、うん、
ちょっとその黄色い帽子のおじさんでしたっけ、
う
ん、
はいはい、
ちょっと日本っぽい感じの人ですよね。ちょっとアジア系でもないですか、そんな感じでもないか、
アジア系でもないんじゃないかな。
あ、そうか、
黄色い帽子のおじさんに関する情報は、黄色い帽子のおじさんとしか、あの本には示されてないですよね。
ああ、はい。
アメリカが舞台で、ニューヨークの博物館の学芸員なんですか。
あ、
今、佐山さんから教えていただきましたけど、黄色い帽子のおじさんは。
はいはい、
学芸員なんだ。
へ
ー、でもね、相当、いろいろね、政財界に、影響力持ってるというか。
あ、そうなんですか。
インフルエンサーですよ。黄色い帽子のおじさんは。
うん、
ほんで今日ね、僕読んでたその、黄色い帽子のおじさんの本は、
うん、
あの、ジョージがね、
はい、
あの、パズルの一つのピースを飲み込んでしまうんですよ、うん、
はいはい。
飲み込んでしまったばっかりに、お腹痛いってなって病院連れて行くんですけど、
はいはいはい、
それもだから黄色い帽子のおじさんが連れて行った病院で、影響力を及ぼせるとこやって、そしたらね、あの、
やっぱり動物病院ね。
どう思うでしょ、
はい、
思うでしょ、
はい、
完全に他の子供たちが入院してる同じ病棟に入院させてました、ジョージを。
なぜさっき言っちゃった。
いや、本当に。
そうなん
や。完全に、他のあの、子供たちでしたよ。
もう、あの、ホモサピエンスの。
そうです、そうです。ホモサピエンスの中にジョージが混じってたんですよ。何日か入院してましたよ。手術をしたのも獣医さんじゃなかったですよ。
大丈夫なんですか。
いや、だからその辺がね、衛生状態というか、だからそういうのをもう、超越した存在が黄色い帽子のおじさんなのかなっていう。あ、博物館の学芸員なんや。
あ、そうなんね。
うん。飼ってるという設定ですか、飼育してるという設定ですか、うん、 うん、でもあのバレンタインデーにお互いプレゼントし合ったりとか、うん、っていうする関係ではあるんですよ。いやもうそんな話はいいんですよ。そんな話じゃないんですよ。
長かったです。
そういうのを容赦なく、
はいはい、
あのパパ呼んでって言ってくるわけですよ。もうこれでへんって言ってんのに、
うん、
ね。
もうそういう時はもうちょっとしんどいからって言うしかないんじゃないですか。
いや、しんどいからって、その時ね、うん、そのうちの神さんは掃除してたりするわけですよ。うん、掃除機で。で、その間見といてって言われてる時に、その言えないじゃないですか。うんうん、っていうので、ちょっと今日は声を、なかなか出しにくいんで、
はい、
長谷川くん、このメール読んでいただけますかね。
はい、
湯豆腐食べ比べ大会に関して、昨年度出場者の森山塾さんからメールいただいております。
はい。すみだ先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、いよいよ今週15日土曜日に迫ってきた湯豆腐食べ比べ大会の件。NST 新潟総合テレビの八千代ライブで湯豆腐4丁にチャレンジされたようですね。成果はどうでしたか？熱々の湯豆腐でしたか？実は湯豆腐食べ比べ大会の湯豆腐は熱々ではなく、意外や意外、驚くほどぬるいです。
ぬるい？
特に1回戦は102人分を一度に出すためか、やけど防止のためか、拍子抜けするほどぬるいです。
ちなみに102人は、豆腐の語呂合わせです。
ああ、なるほど。
はい、
102人。
はい。
ということですね。はい。拍子抜けするほどぬるいですと。うん、なので、初めから黙々と食べることは可能です。
はいはい。
それと、醤油ダレと薬味のネギも用意されています。
ほう。
ネギは良いのですが、醤油ダレは結構胃袋には重いです。
なるほど。
勝ち残った選手は、豆腐だけ食べて、タレはつけていませんでした。そのことも考慮されて戦いに臨んでください。
はい。
受付終了から入場するまでかなり時間があります。
うんうん。
外で待機する寒さにもご注意を。
外で待機させるんですか？
受付終了から長いんですよ、入場。入場ゲートまでが。
10時45分受付開始なんですけど、
はい。
受付終了が11時半で、
はあ、
で、大会が1時とかじゃないですか。
あ、
かなり待たされますね、こう寒空の中。
その間、まあ、パドックみたいな。
ぐるぐる回るんですか。ぐるぐる。清水寺周辺を。
っていうことなんですかね。
うん、
で、また、応援の件ですが、
はい、
2階の試合会場には選手しか入場できません。1階にテレビモニターがありますので、観戦はできます。
あ、パブリックビューイングだ。
試合後のチャリティーオークションからはどなたでも入場できます。最新の家電や旅行券などがセットになったオークションです。分子師匠のコスプレも思う存分楽しめます。それと岡部屋の前では美味しい湯豆腐とぜんざいの振る舞いがあります。
あ、その振る舞いなんだ。
振る舞いが。私は試合前の応援とチャリティーオークションに寄せてもらいます。体調を整えて頑張ってください。という。
森山さん、ありがたいんですけれども、はい、体調良くなくて。
ボロボロですね。
ボロボロですね。正直
危険も
考えてる。
この大会をちょっと危険して、来年にこう回すというか、ね。
ただね、来年また参加できるかどうかなんて、はい、これ当選したのもほんまに天文学的数字ですから。ね、先週も言いましたけども、私の登録番号が2020億131万1203番やったと。
まあでも全宇宙からね。
全宇宙の人たちが。
超人オリンピック。
超人オリンピックみたいなもんですよ。何回も複数回応募して、その中の一人ですから。
はいはい、
まあ、ちなみに私が2020年1月31日にエントリーしたんで、
はいはい、
その頭のね、
はい、
2020億131万の部分は、もしかしたらそうかもしれないですけど、
うん、
そうだったとしても、1203人応募してるわけですよ。
はいはいはい、
1203分の102でしょ、
うん、
っていうことは12分の1でしょ、
うん、約分できますよね。そう、12分の1か。
それ12分の1ですよ。
うん、
の狭き門を、
うん、
やっとね、突破できたのに、
ああ、
来年参加できるかどうかなんて、
わからない。
わからないから、うん、もう張ってでも参加するしかないですし、
うん、はいはい、
あるいは、うん、替え玉受験といいますか、
はい、
っていうようなことも若干考えてたんですけど、
はいはい、
先週ね、収録した後家に帰ったら、
はい、
参加証が届いておりまして、
はいはい、
そこに配布、この度は湯豆腐食べ比べ大会にご応募いただき、誠にありがとうございました。
うん、
選考の結果、あなた様に選手として出場していただくことになりましたと。うん、
選手なんだと。
選手なんですよ。先ほどの森山塾さんの メールでもありましたけれども、あくまで選手なんですよ。もう競技なんですよ、うん、これは
参加者ではなく
と、参加者じゃなく冷やかしじゃないぞと、うん、お前冷やかしで来るわけじゃないだろうなっていうような、
うんうんうん、
この参加賞で、しかもいろいろ書いてますよ、うん、このハガキと引き換えに参加選手と認めます、
うん、
代理の方の出場は認められません、閉じる、うんうん、なかなか厳しい調子で書いてありますんで、そう
そう、あの選挙の通知みたいなね。
そうです。
持っていったら、
持っていったらそうです。うん、まず生年月日はさせられて。
なんかいっぱいね。
立ち会いにもいるんでしょうね。
そうそう、いるんでしょうね。
選挙管理委員会みたいな、うんうん、やっぱりそういうスタッフもいてっていう状況かなっていうぐらい厳格な運営がなされるようなんで、
うん
うん、もう何やったら長谷川君に代理で出てもらおうかと思ったんですけど。これ代理で出たら、
うんうん、
これは当選した参加できる出場選手にだけ、
はい、
豆腐4丁を振る舞うという、うん、
はいはい、
あ、まあ、あの他の振る舞いっていうのはなんかね、見に来た人にもあるそうなんですが、
はい、
この大会が行われる会場では、
はい、
あくまで選手本人じゃないと湯豆腐4丁を提供しないってことでしょ、
うん、
っていうことはこれ僕もしかして、
うん、
ね、長谷川くんを、
そうそう、うん、
ね、そういう替え玉で受けさせた場合っていうのは、はい、欺いてるわけでしょ、
うん、そうです、墨田さんでないと知ってたら豆腐四丁提供しなかったであろうのにっていう
ことは、うん、純正を被害者とする詐欺罪を構成するわけですよ ね、はい、騙されなければ湯豆腐四丁という財物を交付しなかったっていうことで、うん、
はい、
私は詐欺に問われるわけですよね、
はい、
これはもう出ないとダメですよ。
出ない
これは、
はい、
ねえ、
うん、
それはちょっとね、やっぱ法律家にあるまじき行為になっちゃうんで、うん、
4兆か、
4兆 1.2 キロらしいですよ。
意外といけそうじゃないですか、
思うでしょ、はい、でね、森山塾さんが書いていただいている通り、はい、新潟の八千代ライブで、
はい、
先週ね、私がこの大会に出場するということで、
はい、
夕方の生放送ですよ、
ははは
ええ時間ですよ、はい、3時50分から4時50分のその時間に、
うん、
グッディの後にやってるんですよ、
はいはい、
時間を取っていただいて、シミュレーションとして、
はい、
私が湯豆腐食べるっていう時間があったんですけど、
はい、
これがね、思ってた以上に、
うん
うん、ハードルが高い、
わー、どっかで波というかストップしちゃう感じですか、
あのね、そもそもね、
うん、
僕湯豆腐そんな好きじゃないんですよよく考えたら、
うん、ダッシュ、ダッシュっていうかもう湯につけてあるだけ、
あのね、
まあ、もともと味付いてない、
あの味付けできる状態でそのね野鳥ライブ出してもらったんですけど、うん、はい、僕ね、長谷川君も付き合い長いから気づいてると思うんやけど、
はいはい、
箸の使い方変やんか、
あ、そうですか、
あ、気づいてなかった
気づかんかった、
僕ね、箸がほんまにね、不細工な使い方するんですよ、こういつも交差させて、
あのクワマンさんみたいなそこまでじゃん。
クワマン箸の使い方汚いですけど。
あの汚いって言ったらあれやけど。
汚いって言って、
まあ、ちょっとね。
ちょっとね、
うん。
イレギュラーな箸の使い方なさるんですけど。
はいはい、
だからそういう使い方してると、ようね、叱られたんですよ。それこそ野鳥ライブで一緒のマッスル酒井、はい、スーパーササダンゴマシンも、
はい、
いつもご飯食べに行ったら、すみださん汚いと、
はいは
い。その箸の掴み方はあかんと。いうようなことをいつも言われてたんですけど。
あ、そうなんですか。
何週間か前ね、
はい、
そのササダンゴマシンから LINE が来まして、
はい、
今まで申し訳ございませんでしたと。墨田さんは何も悪くありませんでしたって言って、
うんうんうん、
あるね、写真を添付して送ってきたんですけど、
はい、
それがあのダルビッシュ、
はいはい、
ダルビッシュさんも箸の使い方が変なんですよ、
へ、
僕と全く同じ使い方をしていて、 あ、
はいはい、
あ、この箸の使い方が運動神経のいい人の使い方やったんですねと、
は
あ
は
あ、で僕らがそのね、笹団子マシンとか普段やってる一般の人、うんうん、多くがやってる箸の掴み方っていうのは、
うん、
運動神経がさほどなくても、
うん、
どんな人間でも使える方法でしかなくて、
はい、ああ、なるほど。
逆に墨田さんとかダルビッシュとか、
はいはい、
その選ばれし者だけができる、
もう、
持ち方なんやなと。
生まれ持って
る。生まれ持った。
天性の。
この持ち方で持てるのは、
先天的な
もん。先天的なもんだったんですねと。失礼しましたという。鍛えたんですけど、
はい、
でもただ、うん、いかんせんね。
いかんせん。
スピードが、うん、早くだから、まあ、やっぱりちゃんとした箸の使い方せなあかんっていうことかな。
そういうことないでしょうね。取りにくい、ね。
取りにくいんですよ。ダルビッシュだったら多分それ早いんやと思うんですよ。うん、同じ使い方やけども、ダルビッシュ早くて僕は遅いのかな。でもあのダルビッシュさんは大したもんやな。 ご覧になられました、野村克也監督がお亡くなりになって、はいはいね、ダルビッシュさんが YouTube でアップされてたの、うん、見ました。
いや、まだです。
そうね、野村さんとの思い出について語ってらっしゃったんですけど、うん、その、野村さん何がすごいって、うん、昔ね、日ハムにいた時に、うん、楽天の監督されたじゃないですか、野、は、村、い、さんが、はい。で、その時に、ダルビッシュさんってね、うん、デッドボール当てた時に、はい、デッドボール当てたら、うん、ピッチャーって、帽子にこう手、当てて、まあ、脱ぐ仕草とかするじゃないですか。すぐさ、仕草するけど、はい、あれはなんかもう、それがなんて言うんですか、形式になってて、うんうん、別に当てたことを悪いと思ってなくても、うん、もうなんか帽子に手当てたらええみたいな。
反射神経みたいな。
なんかそういう形式化してるけども、うん、自分は本当に悪いと思ってるから、うんどういうふうにやってるかというと、で、デッドボール当てた時って、逆に当てられた人も、ピッチャーの方を見たら、なんか、その、睨んでるように見えるじゃないですか、うん。だからそれはしょうがないっていうのを分かってるバッターの人は、あえて見ずに、ピッチャーを見ずにそのままファーストへ行く人も多いらしいんですよ。うん、となると、ピッチャーを見てないバッターがいるわけですよね。はい、それなのに、帽子に手当てたって、見てもらえないじゃないですか。うんうんだから、そのランナーが一塁まで行った時に、はい、一塁に行った後次ランナーは何をするかというと、三塁の走塁コーチの方を見ると。サインを見ると、うんで。その時に確実にピッチャーの方を、
まあ、間に
ピッチャーを挟んで、はい、見るから、はい、その時に目を合わせて、帽子に手を当てて謝ってると。うん、で、そんなことを、まあ、自分だけのルールとしてずっとやってたらしいんですよ。ほうほうほうで誰からも言われることなかったらしいんですよ。そのことを、はあ。それが野村監督がある時それを褒めてるっていうことを聞いたと。うん、よっぽど見てんねんなと。野村さんはっていう。
知る人には、わかる人には
わかる。わかる人にはわかるんですよっていう、うん、その、そういう何のために本で、だからプロ野球の専門家じゃなかった、そのタイミングでやってる意味も、うん、我々が見てたってわかんないでしょ。
そうですね。
でも野村さんだったらわかるんですよ、
違いがね。
違いが。うん、あ、最初当たった時あいつはピッチャーを見ひんから一塁行くんやと。うんうんうん、だからその分かった上でその後目線が男で頭下げてんねや、うん、だからあいつは素晴らしいっていうことを、うん、よう見てると
逆に素人はもう逆に捉えてたかも分かんない
ですよね。ああそうそう当てたのに何もしないと、う
ん、すぐになんかねえお詫びしてへんみたいな。
そうそうそうそう、うん、でダルビッシュさんがもう一つすごいって言ってたのが、うん、そのあのノムさんが、はい、なんかの媒体でオールタイムのもう歴代の野球選手の中でのベストナインっていうのを発表した時にピッチャーでダルビッシュを選んでくれたと。
はいはい。
で昔のね、うん、往年の名選手っていうのはやっぱり自分の時代はすごかったと。
はい。
カネヤンとかね、要は自分現役の時180キロ投げてたとかって言うじゃないですか。うんうんうん、それはそれでまあ、うん、いいとは思うんですけど、うん、でやっぱりなんかそういうふうに思ってる人が多いと。
うん。うん
ダルビッシュ選手曰くね、はい。でもそうじゃなくて、そう思いたいのは気持ちもわかると、うん。自分も選手として分かると、はいはい。ただ、ちゃんと冷静に判断して現代の野球っていうのの進化を評価して、自分をそういうふうに選んでくれるノムさんっていうのは、その感情よりも、ちゃんと知性を優先させてると、うん。だからあの人はすごい人ですっていうことを言ってて、うんはいはい、それを言うダルビッシュもまたすごいなと。
そうですね。
それと、その方と同じ橋の使い方をしているのが、スピードは劣るものの私やと。
感性はね。
感性は。
知性は一緒かもしれない。
知性は。そう、知性と感性はダルビッシュと一緒なんですよ、私は。
どう生かすかですよね、それをこの湯豆腐の。
湯豆腐の方にね、はい。そうそう、だからそうなんですよ。湯豆腐の話戻りますけど。なかなか食べれたもんじゃない、湯豆腐って。同じ味やから。
ああ、同じ味。味変は多少は、まあ、
だからそういう意味では、かえって、この鼻が詰まってる状態っていうのが、もう味せえへん状態っていうことに慣れてるというか、もうだから、よくね、フードファイターの、小林選手とかいたじゃないですか。
はいはいはい、
あの人たちが、なんだ、海外のホットドッグの食べ比べ大会、うん、食べ比べ大会のお菓子は。
早食いかな。
早食いですよね。このね、大会も、湯豆腐、食べ比べ大会っていうのが誤解を招いてるんですよね。そうそう
なんかこれ、いろんな豆腐あって、あ、これも美味しいな。うん、
これ、
こんなんあるやんとか。
ついこの絹豆腐を。そういうね。
ちょっと大豆が違うとかね。う
ん、だからその、聞き豆腐みたいな感じ。
そうやと思ってたんですけど。
違うんですよ。
違うんです。
量を競うっていう。
あ、量なんですか？
量です、量です。
量で
最初、第一関門は、10分間に4兆。
4兆。
1.2 キロ。約、
はいはいま、
それをクリアして、その後は量を競うっていう。
あまず4兆入れた上で、そうか、決勝みたいな話なんですね。
そうなんですよ。ただ、それは優勝は量ですけど、賞、うん、として、ユーモア賞とかもあるんで。
あ
ユーモア賞狙いでいくか。
最初から。
最初。でも、いや、僕はでももう2冠狙おうと。ちゃんと量でも勝って。
はい。
で、ユーモアも。
ああ、質実合憲みたい
な。質実合憲って
言
うの
言うんかな。わからんけど。
うん。だから試合にも勝負にも勝とうと、思ってるわけなんですけど。
は
あ
は
あ、ただね、僕、だからその、実際にシミュレーションしてみて、
うん、
あ、これ厳しいなとか思って、だからもう、あの、それこそね、あの、フードファイターの小林さんとかが、あの、うん、ホットドッグのね、大食い大会でやってたみたいに、はい、あの人は、なんか、水分で湿らせて飲んでたでしょ。
ああ。
でああいう感じで、もう豆腐を飲み物として、
うん、
もう一気に、なんか細かく潰して、一気に飲むっていうような、うんうん。
咀嚼も結構疲れるかもしれないですね、もうね。
そうそうそう、もう、そうそう、もう噛むんじゃなくて、
うん、ガー
って崩して、うん、だからそれはルール違反じゃないのかな。
まあありなんじゃないですかね。
それをストップとか言われたら、
うんうん、
だってあのね、それをやり出したらそれが流行る可能性があのバサロ泳法みたいな鈴木大地みたいにずっと潜ってたでしょ。
崩しちゃうとなんかこう散らばって残ってるかどうかのチェックがしづらくなるじゃないですか。
ああ、判定が。
要はね、その大食い大会とかでテレビチャンピオンとかでも、
はいはいはい、
中村雄二さんとかこう。
パントマイムの
そうそうそう。あの、すくってこう、ザルみたいなんで麺が残ってるかとか、
ようや
く。
そうか、だから残る可能性が多いか。
そうそうそう。
残骸が。
残骸が、ちょっとずるずる
だから食べてへんとみなされる。
うん、
だからそこで僕、あのね、一緒に野鳥ライブ出てる、後ろシティのお二人が、
はい、
あの、いいアイデアを提案してくださって、
うん、
それは、あの、タピオカ用の太いストローを準備しといて、
はい、
それで一気に吸ったらええんちゃうかと。
持ち込みありなんですか、そういう。
持ち込みなしかな。
うん。
それ奪われたらね、入るとき
に。心の支えが。
そこでなんか小競り合いとかね、その運営側と。いいじゃないか。タピオカのストローを持ち込んだあかんなんて書いてないじゃないかとかって言い出しててね、揉めてたらちょっとかっこ悪いんですけど、どうなのかな、うん、多分ダメかなそれを
やるの。ダメなんじゃないですか。それやったらみんなやるでしょ、吸うでしょ、僕
は。吸うか。
うん。
そうか、もうなんかミキサーごと持ち込んだりとかして、そこにもう豆腐バーって入れていって、4丁入れて、ジュース状にして、豆乳、ほんで牛乳も入れて。
競技。競技変わってるでしょ。
それを、やったらダメなのかな。
ダメでしょ。
それは。だからそのルールがあまりにも、この3箇所に書かれてんのがね。
ちょっとオープンルールな。
そうでしょ。
うん。
だから、法律家として逆にこのね、うん、法の感激を塗って、
うんうん、
何も書いてないでしょ。だから
書かれざるね、
ミキサー禁止で書いてないでしょ。
そうそう、書かれざる構成要件が
書かれざる、そうダメですよ。財刑法定主義っていうのが、う
ん、まあ、ダメなんですよ
ね。そうそうそう、あって、うん、そういう罪と罰を明確に法律に定めておかない と、
ないとダメだから、
一般市民の行動の自由が制限されるから、
うんうん、
何が犯罪になって、うん、その犯罪を犯したら、
うんうん、
どんな刑罰が科せられるか全部ちゃんと法律にあらかじめ定めないといけないっていう、うん、
そうそう、
そういう意味でいくと、こう参加証に書いてあるのは、うん、代理の方の出場は認められませんっていうことと、
うん、
競技会場には選手の方のみ入場できます、うん、付き添い見学の方は競技終了後のアトラクションまで入場できませんのでご了承ください。これだけなんで、
だからその受付から入場の間でいろいろチェックされるんじゃないですか、厳しく。
いやー、もうほんまに
持ち物とか、隠し持ってないかとか、
空港のあのチェックみたいなあれじゃないですか。
そうそうそう、
荷物あれでもゴーンの影響か知らないですけど、
うん、
厳しいんです最近国内線でも。それこそ新潟行く時にまで、
うん、
今までね、上着まで脱ぐことなかったと思うんですけど、上着も、コート着てたらコートも脱ぐんですよ、
うん、ほう、なんでやそれ、誰か隠れてないかな
コートの中に小さい小さいゴーンをでそう、ゴーンといえばね、うん、でもそのもう一つの大敵というか、油断ならんのが、この湯豆腐食べ比べ大会っていうのは、文枝師匠がね、46年間司会をなさってて、毎年紛争されると。
はい。
選手も言いました。
はい。
何年か前は、その時代、時に一世を風靡してた、ピコ太郎。ピコ太郎に扮したピコ文枝として現れて、そんなピコ文枝が、ごめんなさい、今継承略で。ピコ文枝が前にいたらね、笑けて食えないでしょ。だからそういう意味では、あらかじめ、どんな紛争をするかっていうことを、予測しとくと。
ああ、そこもイメトレの。
イメトレをしといて、そしたら、だいぶね、うん。緩和されるかなと、その笑いを、
うん。
そういう意味では、だからほんまに今年はゴーンの可能性が結構高いんじゃないかなって。何年か、2年前、3年前がピコ分子。
ピコ分子か。
なんかカルロス・ブーンとして現れて、うん、もしかして箱の中に入って現れる。
あれなんやみたいな。
いや、ずっと箱の中にいる。
なんかずっと楽器置いてあるな、みたいな。
楽器置いてあるな。そう。だから、カルロス・ブーンは、警戒しなあかんし。
警戒せなあかんし、
ね。あと今やったら誰かな。
誰かな、今。
グレタさん。
ああ、そこまで来ますかね。
グレタ分子。
グレタ分子。
グレタ分子ね。グレタ分子とかもし、ほんまに想定しておかないと、めちゃめちゃ笑けるじゃないですか。
うん。
あと、分子で正宏。分子で正宏やったら、これもね、分子で正宏で来られたら、
うん、
ね、東出さん落語好きですから。
うん、ああ、そこで、ちょっとつながりで。
分子で正宏も、
もう逆にゲストで、本人来るぐらいかもしれないです。
別に暇やないやろ、あの人。
そうか。
今ドラマの撮影してるらしいですよ。だからそういうこともちょっと、あらかじめ考えとかないとあかんのかなっていう。うん、
そうですよね。桜を見る分子とかね。
桜を見る。それ、セットごとやらなあかんやんか。
ちょっと、ね、外見たらこう桜の木やって、みたいなね。
みたいな、そういうかき割りまで作ってきてっていう、うん、はいはい、まあ社会派ですからね。
はい、
分子師匠は。
そうそう、創作、やっぱり、ね。
創作落語の一つとして、はいはい、そういう、そうですね。世相に、ね、意識したあれ、紛争されるんちゃうかなとかも思うんですけど。いや、あと3日、どうなることやら。それでは行きましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の編。改めまして、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は、同期の弁護士の長谷川くんと共に、
はい、
90分お送りしようと思うんですが、はい、いや、ちょっとね、いろいろ不安が多い。キーですね、うん、今日は
やっぱり、
はあ、うん、今日中かもうこの大会終わるまでは、
うんうん、
でいろいろねそのプレッシャーなんがそのね登録証じゃないか、うん、参加証が届いた時に、
はい、
この参加証僕家帰ったらね、うん、家の冷蔵庫に貼ってあったんですよ忘れんように
忘れ
んようにあの、うん、選挙の時のあれ来るじゃないですか、うん、通知と、はいはいはい、ああいうのねいつもね、うん、冷蔵庫の貼ってあるんですよ、うちでは、うん、お母さんが貼っとかるんです、うん、それと同じような感じで参加証が貼り付けてあって、うん、ほんでカレンダーをパッと見たらね、うん、この2月15日仏滅ですけど、うん、仏滅なんですよ、これ仏滅のところにリュウちゃん湯豆腐食べ比べ大会っていうね、うん、神さんの文字で書いてるわけですよ、
受験みたいな、
受験みたいな、もう家族のね、うん、その応援っていうのがやっぱり時としてプレッシャーになるっていうのをね、
うん、
分かってほしいなと思うんですが、
はいはい、
やっぱり家族の期待を胸に背負って、
そうですね、
頑張ろうと思います。で、その次の週2月22日は、はい、スミシュランですね、クールズリムサムクラブで開催します。はい、もうね、もう応募はこれでもう打ち切りということで。
はい、
締め切ってるわけですよね。で、皆さんいただいてまして、あの、前ね、ちょっとなかなか参加者が今回は、ね、
うん、
あの、ごめんなさい。いや、最初参加者が少ないかなと思ったんですけど、またたくさんいただきまして、
はい。
はい、これから、あの、佐山さんの方からご連絡差し上げますんで、うん、迷惑メールフォルダに、ね、分類されてないか気をつけてほしいなと、はい。あと、遠くから来るんで何時に終わるか教えてほしいっていう方がいらっしゃったんですけれども、
はい、
大体2時間半ぐらいですかね。7時半には1時会は終わりますんで、
はい。
はい。あの、遠くからでも来られるようになっておりますので、安心してご参加ください。
はい。
水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。このコーナーは、法律に関係ある。まあ、なかっても別にいいんですけれども、
はい、はい。
映画、
はい。
その他の、ね、そういう表現物を取り扱おうかなというコーナーになるわけですけれども、はい、今週は、ごめんなさい。あの、咳がね、出たりするんですよ。今週はごめんなさい。申し訳ない。これ別に、あの、危険しても、いたしかたないというふうに持っていこうとしてるアピールではなく、僕は行きますよ、絶対。
はい。
どんな状況でも。
張ってでも、
ね。張ってでも行きます。それはダメでしょ。
うん。
出ないと。
みんなが待ってますから。
みんながね、僕を。はい。で、今週取り上げた映画は、リチャード・ジュエルという映画でして、長谷川さんこれご存知ですかね？
いや、全く知らないですね。
リチャード・ジュエルっていうのは、あの、はい、クリント・イーストウッド。
はい。
はい。監督。
の映画なんですか？
の最新作になるんですけど。
あ、そうやったんですね。何も知らないですね。
クリント・イーストウッドで思い出したんですけれども、
はい、
まあ、あの方、あ、そうだ。クリント・イーストウッドって89歳らしいですね。木田先生と一緒ですよ、木田太郎先生と。
ああ、もうそんな。
やっぱり東西を問わず、
はいはいはい、
あれですね、その、 元気な方は元気ですな、はいはい、まあ、この映画も大変素晴らしかったんですけど、
はい、
そのね、あの声が出えへんいう話で、
はい、
この前の日曜日に、
はい、
生駒の、あの消費生活講演会みたいなのに行ってきたんです、
はい、
消費生活センターみたいなのがあって、生駒市が主催だったんですけど、うんうん、でもう前から頼まれてたんで、
はい、
でもう朝起きて全く声出ないんですけど、
うん、
講演90分なんですよ90分、
うんうん、
で、生駒までまた、で、近鉄乗って京都から、最大寺で乗り換えて。
乗り換えてね。
案外近いですね、あれで。
まあ、特急乗ったら。
案外近いんですけど、うんうん、あ、90分大変やなと。
はい、
もう絶対でもキャンセルするわけにはいかない仕事なんで、
うんう
ん
うん、
行ったんですけど、うん、ほんでね、まあ、控え室に通されて待ってて、はい、で、ああいう消費生活の講演会とかっていうのは、うんうん、まあ、その地域の高齢者の方が多かったりするんですけど、うんうん、聞きに来てくださるのは、
うん、
でよくね、その僕の講演の前に、
はい、
他のとこでもたまにやるんですけど、
はい、
警察の人の、
は
い、まあ、そういういろんな、この地域で起こってる、うんうん、そういう振り込め詐欺の事案とかについての説明であったりとか、うんうん、はい、で、その後によくあるのが、
うん、
その地域のおじいちゃん、おばあちゃんとかの、
うん、
なんかね、
うん、
劇団があったりするんですよ。その人たちのその振り込め詐欺の寸劇みたいな、
ね、うん、寸劇ね、
あるんですよ。で、僕ね、控え室入りながら、わー90分これからしんどいなって思いながらね、
うん、
あのゆっくりしとこう思ってしてたら、
うん、
その場内の音だけ聞こえてくるんですよ、
はい、
その控え室で寸劇してる、
はいはいはい、
でね、まあ、同じようなシチュエーション今まで何回もあったんですよ。ほんで、大抵、そういう時におじいちゃんおばあちゃんの寸劇って、もう見てられへん、聞いてられへんっていうパターンなんですね。大概、もう、聞いてるから赤面するようなパターンが多いんですけど、逆にね、その生駒の、その、講演会で僕の前にあった寸劇は、おじいさんが異常に上手くて、本当に。
舞台俳優。
そのね、ほんまに自然な演技で何回も詐欺に遭うんですよ。そのおじいさんが詐欺に遭うっていう設定なんですけど、普通まあ、なんて言うんですか、もう大根役者が当たり前なんですよ。
たどたどしい。
たどたどしくて、ああ、騙されてしまったみたいなね、じゃなくてほんまに自然と、普通になんか演技してあって。いや、だからすごいそれは気になってね、
うんうん、
めちゃめちゃうまいやんこのおじいさんとか思って、
はいはいはい、
でだからああいうのってね、
うん、
そういう寸劇とか、うん、そういうのっていうのはやっぱりたどたどしいぐらいの方がまた良かったりするんでしょうね、う
ん、なんか安心しますよね。
そう、安心してそのなんかうまいと、うん、かえってリアリティがあって、そうそう、ほんまに詐欺にあったみたいになって、うん、全然受けてなかったんですよ、うん、
心ざわつきます、
ね、心ざわついてほんまに騙されてるんちゃうかなみたいな、
不安になります、
不安になるような、いや気になりましたね、
うん、
異常になんかほんまに、モーガン・フリーマンとかね、
は
あ、ああいう感じの、ああいう感じ、まあ、多分そういう感じだと思うんですよ。僕も音だけで聞く判断してますけど、そういう名優の、
重みのある、
重みのある、重厚感のある、顔が浮かんできましたね。
だからそういうとこ行ってはったんですかね、そういう文学座とかね。
文学座とかに、
俳優座から
。いらっしゃった人が、でも、そういう地域の、そんな、寸劇の。
知らんけど。
だからね、ほんで、相手役のおばあさんとかは、まあ普通の、だから、そんなに上手くなかったりするから、かえってこの、なんか違和感を感
じる。
楽さがね。
ちょっと、気持ち悪くなる。
なんか集中できひんような感じだったんですけど、まあそれはさておき。いや、そのね、このどんな映画かと言いますと、このリチャード・ジュエルっていうのは、アトランタオリンピックありましたよね、1996年。で、その時に、アトランタオリンピック行われる時に、まあ、アトランタでいろいろイベントが行われますよね。で、その時に、ある音楽の、まあ、ショーをやってる最中、人が大勢集まっている公園で、爆破事件っていうのがあったらしいんですよね。僕は全然覚えてなかったんですけど、
そうですね、
その爆破事件が起こった時に、
はい、
一番最初にその爆弾リュックに入っているその爆弾に気づいた警備員がいたんですよ、
はいはい、
その警備員の名前がリチャード・ジュエルっていう人で、
あ、じゃあ実話をもとに
実話なんですよ、
んですね、
うん、でその結局でも爆破してしまって、
うん、
で人もお二人亡くなられて、で100人以上怪我をされたっていうことがあったんですけども、それにリチャード・ジュエルが気づいて、で警察を呼んで、で警察がちょっと避難をさせたんで、それで爆発しちゃったんですけど、もしそれを避難させてなかったらもっと被害が拡大してたということで、このリチャード・ジュエルっていう人は最初は英雄とされるんですよ。彼が見つけなかったらこんなことにはならなかったと。で英雄視されるんですが、 数日後それが一転して、第一発見者のあいつが怪しいということで、まあメディアから一斉に犯人扱いされ、うん、FBI も犯人、その人犯人と決め打ちした捜査が進んでいくというお話なんですけれども、で日本でもね、あったじゃないですか、サリン事件、はい、
うん、
松本サリン事件で河野さんっていう方が、うん、ね、あの自宅にサリンがあって、うん、でそれで疑われてっていうことがあって、うん、で後にね、オウム真理教がやった犯罪やっていうことが分かって、うん、冤罪やって分かったんですけど、うん、
はいはい、
そのね、最初はもう犯人かのように報道されたっていうことがあったと思うんですけれども、うん、ね、まあ、あれのアメリカ版、うん、それがアトランタオリンピックの時にアトランタで起こってたと、
うん、
いう話なんですが、なぜこのリチャード・ジュエルが疑われたかと言いますと、
はい、
でそういうね、冤罪を扱った事件やっていうのは僕予告編見て分かってたんですよ、
うん、
分かってて見てんのに、このリチャード・ジュエル犯人ちゃうかって思わすような怪しさからですよっていう人なんですよ、
うん、
まあ、どんな人かと言いますと、まあ、あの白人なんですけれども、うん、ちょっとあの太ってて、
うん、
で、あのね、警察官とかに憧れてる人なんですよ。で、元副保安官、どっかの地域でね、なんとか軍で副保安官をやってたとか言って、うん、はい、その立場がどういう立場かよくわかんないんですけど、
けど、
うん、でもなんかね、そういうことに憧れてて、ほんで、ガンマニアやったりとかして、
あ、
うん、で、あの、そういう警察に憧れてるんだけれども、なかなか警察官になれないから、うん、いろいろ警備員とかをね、
うん、
してたりとかして、
はい、
でもね、それも過剰な正義感とかあったりするんですよ。で、その勤めてる警備してるところで、いろんなトラブルを過去に起こしてたと。
うん、
ある時大学で警備員をしてたんですけど、
はい、
もうね、自分では警察官になりたい、
うん、
なりたいというかもう警察官気取りなんですよ、
うん、
だからその大学でやってて、で大学の寮とかで大騒ぎする学生がいたら、
うん、
もう勝手に部屋とか入っていってね、
はい、
本当に警棒持って部屋入っていくような人ではあるんですよリチャード・ジュエルは、うん。だからそれは実はかどうかわかんないです、うん。映画の中ではそうなんですよ。
バーって
入っていって。
ね、
で、その大学生が、な、うん、なんだ、警備員だろうみたいな、うん。入っちゃダメだろうみたいなこと言うんですけど、うん、なんだととか言って、法執行官であることには変わりがないみたいなことを言うような人です。すごい憧れてるんですよ。
うん、
っていう人で、で、そういうトラブルになったりとかして、で、それで、そこの大学もクビになってたんですよ。やりすぎやと。
はいはい、
職務熱心のあまりと言いますか。
うん、
ほんまにだからね、どんなタイプかな。あのね、おそらく私が、見た人で、あのね、京都駅で昔ね、はい、何年か前ね、
はい、
新幹線来るじゃないですか。
うん、はい、
新幹線のホームに来るときに、うん、アルバイトなんちゃうかな、
うん、
なんかそのね、
うん、
あの、下がってくださいとか言うてる警備のことをしてる人がいたんですよ。
うん、はいはいはい、
ある男性がいて、
そうですね、う
ん、でその人がね、過剰に下がってくださいっていう人がいたんですよ。何年か前は。僕が神さんとか旅行行くときね、
はいはい、
下がってください、下がってくださいとか、
でも、
必要じゃないよね。いやもう、大丈夫や。
まあね、最近はね、だいぶ、ね、ゲートとかもできてるし、
うん、その当時もあったんちゃうかな。ほんで別にそんなに、
うん、
まあ確かにちょっとなんか白線の上にいるけども大丈夫やんっていう時にも過剰に言って走り回ってる人がいたんですよ。下がってください、下がってくださいとか言って。ほんで、うん、大丈夫やで、なんかね、緊急停止ボタンかなんか押して、で新幹線が止まったことがあったんですよ。押したら、その、あの、他の、じゃ、あの、まあ、JR の人でしょうね。バーッ走ってきて、またお前かーって言うたことあるんですよ。
ちょっとそれは問題視されとったんでしょうね。
そうそう。あんまりにも職務熱心すぎて、お前かみたいな。だからそういう、その人の感じです。いるでしょ、そういう人たまに。
うん、
うん。だからそういう熱心で、
熱心すぎる
というか、うん、なんか、固くなな、
そうそうそう、
もう正義感、うん、うん、人の評価によっては偏った正義感と言いますかね。
偏ってる方の裁量がある感じなんですよね。
そうなんですよ。で、その時も、あの、爆発する、そ、ね、あの、爆弾を見つけた時も、
はいはい、
過剰にね、反応しよったんですよ。はい、だからその、警備員、しよったというか、あの、
はい、
警備員やから、いろいろ注意せなあかんよとマニュアルではなってたんですよ。
うんうんうん、
でもまあみんなね、オリンピックの前で前夜祭みたいなんでね、うん、音楽ショーで盛り上がってる時やから、うん、まあ、みんな楽しもうよって言ってる時でも、
うんうんうん、
いや、あのリュックが置いてあるの怪しいとか言って、
あ、
いや、なんもないやろ、あれ、ただの誰かが忘れてんやろとかって、他の警察の人が言っててもね、うん、
はいはい、
いや、怪しい、ちゃんとマニュアルに乗っとった警備の仕方をやるべきですとかっていうような人なんですよ。うん、
はいはい、
そしてや、はいはい、まあ、念のため見とこうかと見たら、実際にリュックに爆弾が入ってたと。
うん、
で、そのおかげで、避難してくださいっていう時間があったんで、うん、まあ、あの被害を拡大せずに、済んだと、
うん。そういう点では良かったんです
よ。そういう点では良かったんですけど。
マニュアル通りが良かったんです
よ、
ね。
その、ちょっとやべえ部分もあるわけですよ。ほんで、うん、みんなからちょっと、あの警備員、ちょっとやばいなと。
うん、
なんか、トゥーマッチやなと、
うん。
うん、で、見かけも、その、太った、まあ、白人の人で、うん、で、決して、裕福ではなくて、うん、で、独身で、お母さんと二人暮らしで、で、マザコンやったりするわけですよ。
うん、
で、やっぱ、第一発見者を疑えとかっていうのは、FBI とかでもあるようで、
うん、はいはい、
で、しかも、このリチャード・ジュエルっていう人は、はい、なんかね、前科もあったんですよ。
あ、
警官のふりをして捕まったことがあるみたいなね。
あ、
なんかそういうこともあったからなんでしょうね。うん、
全く違うね、別罪とはいえ、
うん、
別種の事件とはいえ一応あったんですね。
そうなんですよ、うん、で FBI のまあ捜査線上に浮かんで容疑者になって、でそれを FBI のある捜査官が、
うん、
その地元紙の記者と、
うん、
まあその年頃になって捜査状況を言っちゃうんですよ、うん、実はあの第一発見者で今英雄と報道されてるリチャード・ジュエルが怪しいと FBI は睨んでるんやって言ってしまったばっかりに、その記者がその記事にしてしまって、で他の、あの会社も全部それに後追いで報道していって、一転して疑惑の人物と仕立て上げられていくと。
世間はもうなんか騙されたてたみたいな。
で、そんなの方がまたこの落差があるから、
う
ん、
そうそう、広がりやすいでしょうね。
それは日本もアメリカも変わらない、
うん、
やなっていうのはそれ思ったんですけど、
うん、
でそっから、あ、このねリチャード・ジュエルっていうのは、
はい、
昔あのある勤めてた中小企業庁って言ったかなというところで勤めてて、うん、なんか用具係をしてはったんですよ、
はいはい、
足りない用具ないですかというの、職員とか回っていく仕事をしてた時に、はいはい、でなかなかなんかね、あの変わった個性的な人物ですから、
うん、
結構職場でバカにされたらしいんですよ、
うんうん、
でその時に、うん、あの中小企業庁で一人だけ自分のことをちゃんと扱ってくれた、
うん、
相手してくれたっていうのが、そこで勤めてた弁護士がいたんですよね。
ほうほうほう。
でその弁護士と、まあまあその職場、まあそこもまあ、首になったのかな、まあ辞めて、
うん、
で、だいぶ時間が経ってたんですけど、うん、そのだから弁護士に関してはすごいいい印象を持ってて、
うん、
で、そのまあ最初英雄視された時に、
うん、
どんだけ英雄視されたかというと、もうすぐに自叙伝書きませんかみたいな話が、そういう出版社からオファーが来てて、
はい、
でその時にリチャード・ジュエルは、うん、その時の弁護士のことを思い出して、
はい、
出版契約とか全然わからないんで、
うんうんうん、
僕の代理になって契約書チェックしてもらえませんかっていうのを連絡がまず最初なんですよ、
はいはいはい、
で、ああ俺見てたぞとテレビで、
うん、
英雄になったやないか、大したもんやと言って喜んでたんですよ、
うん、
そしたらしばらくして今度は FBI に連れて行かれて、
うん、
で FBI から電話がかかってくるわけですよ、
うん、
FBI でまあそのリチャード・ジュエルがちょっと弁護士に電話させてくれって言ってかかってきて、
うん、
で依頼を受けると、
はいはい、
でこの弁護士がまたいいんですよ、
はあ、
感情移入を僕しちゃったのは、
はあ、そうですか、
なんかね、あのフラフラしてるんですよ
そこですか？
なんかね、その、ちょっとね。
あ、決して、あれですか？カミソリではないんですか？
カミソリじゃないですよ。
あ、そうなんや。
どっちかって言ったら、自分らでこんなヒゲすのもなんですけど、カミソリ負け弁護士軍団。
負けてきてる。
アメリカにおけるカミソリ負け弁護士軍団で、ほんでね、ずっと、あの、ポロシャツに短パンとかでうろちょろしてるわけですよ。僕もよ、このね、夏収録するとき、T シャツで短パンでうろちょろしてるでしょ？事務所でもお客さんいいときは、あの、短パンで、いつもうろちょろしてるんで、そういう意味でも、
そういうとこなんですね、感情に。
いや、そうそう。いや、そうじゃなくて、
はいはい、
サム・ロックウェルという人で、ご存知ですか？スリービルボードとかで、警官役してた人なんですけど、で、ね、で、これ怖いのが、
うんうん、
結局ね、その、本当の犯人が爆破の予告をする電話を警察にかけてたんですよ。
はい、
かけてて、うん、で、その、どこからかかってるかっていうのは、うん、逆探知して場所も分かってるわけですよ。
うんうん、
電話の位置がね、
うんうん、
分かってて、はい、で、リチャード・ジュエルが警備にいたところもいろんな人に見られてるわけですよ、
うん、
で、だから時間的に考えて明らかにその電話のところまで移動して電話かけるのは不可能
だ
と、うんうん、なのに、うん、そこは、
うん、
リチャード・ジュエルにとって有利な証拠じゃないですか、
不可能ですよね、うん、
そこは詐称して、
うん、
怪しい面ばっかりを抽出していって容疑者に仕立てていこうという風になっていくと。でこれに関して言うと、ちょっとね、長谷川君にまたメール読んでいただきたいんですけど、日本でも、はい、これひどいなっていう事件がありましたよね。
はい。
ちょっと待ってください。ごめんなさい。
そうですね。
こちらです。
はい、読みましょうか。 カミソリ負け弁護団の皆さん、こんばんは。
いや、これあんまり、これ僕らの業務に関わるよ。これ言うてるだけで、ね、僕ら。
自分に対して言ってるわけやから、あれですよね。
これあんまんじて受け入れていいんか、うん、
それを読みましたけどね。
まあ、どうぞどうぞ。はい。
姉川の白鷺という聞くだけリスナーです。
はい。
2月4日に大津地裁で呼吸器事件の再審が始まりました。
はい。
検察側は新たに有罪を立証する証拠も持ち合わせず、元看護助手の女性の無罪が確定する見込みとなっていますと。今回の事件で取り調べをした刑事が、彼から威圧的暴力的な取り調べを受けて、あわや犯人に仕立て上げられるところだった、刑事からということですね、などとい う経験者の体験談などをネットで読んだりすると、
まあちょっとね、それもネットやからほんまかどうかわかんないですよ、そういうのがあるというだけですから、
そういう体験談をネットで読んだりすると、はい、彼、刑事に取り調べられるようなことに巻き込まれなくてよかったと安堵するとともに、いつ自分がこのような冤罪事件で罪を被せられ服役しなければいけない立場になるかと、それは恐ろしく感じました。そこで質問です。今回の事件のように被告に有利な証拠を警察がわざと検察側に提出していない場合、弁護士にそうした証拠の存在を調査する手段はあるのでしょうか。また逮捕された時すぐに弁護士と連絡を取って取り調べに立ち会ってもらいたい場合、どのようにすればいいのでしょうか。その場合は国選弁護人というわけにはいかないのでしょうか。悪事に関わることなく市民生活を送っていても、今回のように無理やり犯人に仕立て上げられてはたまりません、というメールでございます。
メールをいただいたんですが、
はい、
このね、姉川の白崎さんなんですけれども、はい、今回の事件のように被告に有利な証拠を警察がわざと検察側に提出していない場合、弁護士にそうした証拠の存在を調査する手段はあるのでしょうかと、うん、これないですよね。
そうですよね。
ね、だから警察が検察にすら出してなかったんですよ、この滋賀の事件では。うんうんうん、もう事件発生時からその調査、捜査報告書に、医師が自然死の可能性があるということを書いてたわけですよ。
はい、
だこのリチャード・ジュエルの事件は、実際に爆弾事件があって、うん、でそれによって亡くなられた人もいて、
うん、
明らかに故意による犯罪で人が亡くなったり、ね、怪我されたりというのがあって、うん、どこかに犯人が絶対いるわけですよ。
そうですね。
事件性があって。ね、うん、で、その中で、まあ、リチャード・ジュエルが疑われた、濡れ衣を着せられたということですけど、うんうん、今回のこの、ね、滋賀県の看護助手の女性の西山さんですか、うんうん、最新事件に関して言うと、うん、本当に、ないところから事件を作ってるわけですよね。
そもそものところですね。
そもそも自然死の可能性が高いっていうのが、そういう、
うん、
医師が言ってたのにってことでしょ、
うんう
ん、なんとか事件化して、
うん、
その中でいろいろ、なんかそのね、刑事が、
うん、
女性にそういう恋心を抱かせて、
うん、
なんかケーキを提供したりとかなんかしてたんでしょ、うん、ジュースを飲ませたりとか、なんかことしたりとかして、いろいろ巧みにその心理を操って、自白させてっていうことで、うん、はい、だから、これ本当に悪質。
そうですよね、うん、まあ、冤罪って、まあ、いろいろその、出来上がっていた経緯っていうのはケースによって違いますけど、
うん、
その中ではね、
うん、
だいぶ
だからそのね、なかなか冤罪事件とかでも後にその刑事保障請求とかして、
うん、
それは認められて、
はい、
ね、それまでずっと刑務所入ってた期間の、
はい、
そのお金で、
はい、
そういう賠償なされたりとかするんですけれども、うんうん、国家賠償請求ってなったら公務員の故意過失が必要だったりするじゃないですか、
はい、
ってなったらそれは認められなかったりするでしょ、
うん、
その警察は警察で、まあ、そう信じて、
うん、
そこに落ち度がなくて、捜査した結果、はい、そうなった、
うん。
結果的にそうなったと。冤罪やった。だから、こういう過失ないみたいな判断をされがちなんですけど、
うん、
今回の事件に関して言ったら、
うん、
明らかに、
うん、
過失というよりも故意があるんじゃないかって思うぐらいのね、うん、事件やったりするのかなと思うんですけれども、
はいはい、
で、これ、あと、逮捕された時に、すぐに弁護士と連絡を取って、取り調べに立ち会ってもらいたい場合、どのようにすればいいのでしょうかと。
はい、
日本だと、取り調べに弁護士立ち会うことはできないんですね。
できないですね。
はい、できないんで。これもう、どうしようもないんですよ。どうすればいいんじゃ、うん、いいんですかじゃなくて、立ち会えないっていう。
まず、立ち会いはできないので、
うん。で、国選弁護人というわけにはいかないのでしょうかってありますが、うんうんうん、それは別に国選視線関係なく、立ち会えないし。
まあ、はい。ただまあ、助力をね、助言等を得たい場合はね、その当番弁護っていうのを。
そうですね。
うん。呼んでくれと。
そうですね、うん。で、そこ行ったら、立ち会うんじゃなくて、まあ、接見をして、うん。
面会にはなりますから、ね。
そうですね。で、それで話をして、その中でいろいろ助言を得てっていうことはできますけど、うんうん、取り調べのその場所に、その部屋に立ち会ったりとかっていうのは、
うん、そうですね。
できないし、アメリカだとこれできるんですよね。
そうなんですかね、そ
こ。このリチャード・ジュエルの中でも FBI の取り調べの時に、この弁護士が立ち会ってっていうことをやってましたし、でもこの映画の中でも、そのね、まあ、リチャード・ジュエルっていう人が警察官に憧れてて、法執行官っていうものに憧れてて、はい、その中の頂点が FBI や、みたいな意識があるから、冤罪で自分が犯人に仕立て上げられているにもかかわらず、FBI への憧れがあるから、言われるがままに答えたりする場面があったりするんですよ。ほんで、なんか最初ヒーローだから、ちょっと訓練用のビデオ出てくれとかっていうことを言って、その中で、そのね、ミランダ警告っていうのがあって、それは黙秘権とか、弁護士の同席を求めるかなどの説明をした上で、することをミランダ警告って、まあ言うんですけども、で、それを放棄するって言ってくれと。これはあくまで訓練用のビデオやから、とか言って、それを撮らせようとするんです。そのビデオを撮ろうとして、これはあくまで訓練用のやから、とりあえずそういう風に言ってくれとかって。で、その時に、これおかしいと思うんですよ。いろいろ自分で警察官に憧れて、そういう刑事手続きとかも勉強したりする男でもあるから、そこで弁護士呼んでくれって言って、昔勤めてた用具借りをしてた中小企業庁で優しくしてくれたその弁護士に連絡をすると、いうことになるんですけど、だからなかなかね、
だからまあこのメールのね質問で言うと、逮捕されてしまった時はすぐにまあ弁護士当番弁護呼んでくれとまずは、
ね、そうですね、って言うべきですよね。知り合いの弁護士がいなくても、そういう当番弁護っていうのは各都道府県の弁護士会でみんなスタンバってますから、はい、その日は誰かが
それを やった方がいいですよね。まあ、知り合いおられるんであればその知り合いの弁護士に連絡取ってくれとか ね、それぐらいはやるはずですから。
そう、はい。例えば京都で捕まったら、京都ね、長谷川くん京都やし、僕も京都なんで、隅田竜平弁護士、ね、言ってくれたら、長谷川純一弁護士言ったら、うちにかかってくるんですよ。それは。
それは
弁護士の留置係が連絡をしてくれるんで。
あるいはまあ誰でもよければ、その当番弁護っていうのをとにかく呼んでくれって言ったら、その日の当番が京都弁護士会の方から、ね、行きますから。
そうです、はい。だから悪事に関わることなく市民生活を送っていても、今回のように無理やり犯人に仕立て上げられてはたまりませんって書いてらっしゃいますけど、本当にそんなことが起こりうるんですよ。
そう。
実際に起こってるし、起こるのに、だからまあ、多くの刑事事件は、多分適正に進んでますよ。
そうです。
実際自分が担当した事件を見てても、適正に進んでいってるし、そういうもんなんですけれども、その中に何パーセントか明らかにほんまにおかしな事件っていうのが、人のやることやから含まれるんですよ。ってなった時に、そんなんね、誰がその対象になるかなんていうのは、
わからない
し、で、その法にね、あんまり詳しくなかったりとか、そこに付け込まれたりも全然してくるし、この映画の中でも弁護士を同席する権利とか放棄させようと仕向けたりするし、そういうようなことは、ね、ああでもない、こうでもないっていうのを言ってたっていうのは、この滋賀県の事件もそうなんですよね。
そうなんでしょうね。
だから本当に、権力っていうのは、まあ、市民のために働いてくれてる
けど、
それは確かそうですよ。
そうです。
多くはそうなんですよ。健全に機能してるんですけど、一部、そういう暴走して、無理やり、そういう事件をでっち上げたりとかっていうのは。
してしまうことがあるということですね。
そうなんですよ。だから、ちゃんとチェックせなあかんし、批判せなあかんし、で、今回のこの、ね、滋賀の最新の事件、この事件でも、今はね、なんでこんなことが起こったんだっていうな、検証記事みたいなのがいっぱいね、新聞とかでも載ってますけど、じゃあこの事件で、看護助手が逮捕された当時はどんな記事を書いてたんかとか、それをちゃんと比較して載せてほしいなと思うんですよね。その当時どういう報道がなされたのか。このリチャード・ジュエルとか見たら思うんですよ。ほんまにもう完全に犯人として、もう家の周りに人がいっぱい、もうマスコミとか集まって、で、お母さんとかも、もう、言われるわけですよ。いろいろ。で、お母さんと二人暮らししてて、いい年やのに、ね、母親と二人で住んでてどうのこうのとかね、そんなことまで言われるわけですよ。で、なんかそういう、まあ、ほんで、ガンマニアやった時にね、前科があったりとか、そういうところをつまんでいって、
まあね、全部結びつけていくわけですね。
結びつけていくんですよ。だからそういうのってやろうと思ったら容易にできるし、
そうです、
怪しいなと、だって僕見てる僕が冤罪の映画と分かりながら怪しいなって一瞬思うぐらい、だからなんぼでもその見せ方によってそうなっちゃうから、だからその ほんまにそういうことは全然起こりうると考えた方がいいのかなと思います。そのためにこのリチャード・ジュエルっていう映画をあのリスナーの皆さんも見ていただいて、
はい、
うん、これは別にアメリカか日本かっていうのを問わず、
うんうんうん
うん、あることなんで全世界で起こりうることだと思います。隅、はい、田隆平の蛤御門の編、令和2年2月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。